東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。
今日から東洋医学の診断学の話をスタートします。世間一般知られている東洋医学の診断の主義としては膀胱門説っていう4つの方法があります。東洋医学では気血水を見ますので、気の場合は目に見えないですし、今の技術では機械で検査したりしてもほとんどの場合は検査の結果に反映されないということに今なりますし、あとは例えば液体状の水だとすると測ることができますけれども、水蒸気だとすると測ることができなくなりますし、血液の成分っていうのは分子同士でくっついている状態だとすると血液になって目に見えたりしますけれども、でも分子レベルでバラバラな状態だとするとこれも目に見ることができないし、検査しても分かってるものもあれば分からないものもほとんどですから、気っていうレベルで言うと現代の科学技術では測定不可能のところは非常に多いです。だけど気ですから実際存在しますし、その変化起きると必ず何らかの形で捉えることができます。つまりこの視床、よくその気象という言葉があります。気象の言葉、これは東洋医学から来てますけども、気を見るときに気を直接見るではなくて、そのつまりその視床を見ます。例えばなんですけど、今外風が強いですと。じゃあ風強い場合は外に行けば当然風感じることができますけども、でも部屋の中にいると風って感じることできないですから、じゃあどうやってこの風強いってを判断するかっていうと、例えば外の木を見ます。木が大きく揺れたりすると、あ、これ風強いねって分かります。つまり木が揺れるということは一つの象です。ビジュアル的にそれ見ることができます。見ることでこの木の状態、風の状態を把握することができます。あと例えばビュービュー風の音をします。風が強いですねって耳澄まして聞いたらビュービュー風の音するから、あ、これ風強いねって分かります。いわゆる聞く、音を聞くことによって風の強弱を判断したりすることができます。外の樹木の揺れ具合とか、あるいはその音を聞いたりすることによって判断したりするということができるように、万物動きがあるときに必ずその象としていろんな形見ることができます。見るときに目で見るか耳で聞くか、あるいはその様子を言葉で伺うか、あるいは触ってみるかっていうのは、これはいわゆる膀胱門説になります。木そのもので見ることできないんだけど、いろんな象を捉えることによって目で見たり耳で聞いたり、あるいは言葉で説いたり直接触ったりするという方法を使ってこの木の状態を把握することができます。東洋医学だけではなくて世の中のいろんなものを見たりするときにこの4つの主義使うことができます。これは以前例として挙げたことありますけれども、例えばスイカを選ぶときにこのスイカ熟しているかどうか、あるいは熟しているだけどちゃんと甘いかどうかっていうのは判断する方法としてはどんな方法があるかというと、トンを叩いてその音を聞くっていうのは普通皆さんやる、これはいわゆる聞き心です。あるいは叩いて音を聞くわけですので、叩くっていうことはこれいわゆる精神にもなります。要は触ってみるっていうこともになります。この音を聞くだけではなく、スイカの模様を見ます。その模様が綺麗であれば、あ、これはちゃんと甘いものかなと判断することができますし、スイカのお尻の部分、ヘタがあります。そのヘタがちゃんと緑か、それは枯れているものかによって、あ、これは取ったばっかりのものか、あるいは結構だいぶ前取ったものかっていうのはこれ判断することができます。逆の方のへその方を見ると、へそ小さい方が熟してます。へそ大きい方があまり熟してないです。大きければ大きいほどこれはなまってる、あるいは甘くないという可能性が高いです。小さければ小さいほど熟してるということを意味します。あんまり小さすぎるだとすると、あ、これ熟しすぎるという可能性もあります。東洋医学だとするといわゆる膀胱です。皮の模様を見たり、ヘタの色を見たり、あるいはへその大きさを見たり、これ全部膀胱になります。例えば切って少し中の一部を取り出して味見してみるというのは一つの方法です。スイカ選ぶだけでも 膀胱門説といった方法を普段使います。膀胱門説は東洋医学の特許ではないです。木を見ようとするとこの膀胱門説っていう方法を使って、まあ、普通の方法としてやっています。でも今現代だとすると例えばスイカの場合は機械使ってこのスイカを測ってみて、あ、糖度どのぐらい、糖度11、糖度14とかが測ることができます。機械使って木の状態ある程度見ることができるようになってきます。医学もそうです。血圧の高さとかあるいは血中の酸素の濃度とか血液の中の糖度の濃度とかいろいろ見ることができますけども、機械では見えないものもたくさんあります。見えないものたくさんある中、やはり東洋医学のこの膀胱門説という手技はちゃんと有効に活用する必要があります。東洋医学の膀胱門説に関しては見るポイントによっていろんな意味が変わっていきますので、ある程度の技術と練習する必要があります。素人ではなかなか難しいです。これから入門程度のことになりますけれども、順番に膀胱の場合は何を見るか、どこを見るか、例えば顔を見る場合はどこを見るか、鼻を見る場合はどこを見るか、目を見る場合はどこを見るか、耳を見る場合はどこを見るか、あるいは手を見る場合はどこを見るか、で足の場合はどういうふうに見るかっていうのは、いろんな角度で方法を紹介します。あるいはおへそ見る場合はどうなるかというところまで時間がある限り紹介していきます。これは膀胱に関して。あと聞き診の場合、音を聞いたり話を聞いたり、あるいは問診の場合は何を聞けばいいかという話もある程度、入門のレベルの話も紹介していきます。で、あと精神の場合、脈を見る場合はその見るポイントとかできれば紹介していけます。ただこういった技術を紹介したって練習しないとなかなか身につかないですので、紹介したものは普段の生活の中で、例えば電車乗ってる時に人の顔を見たり、人の耳を見たり、人の目を見たり、あ、じゃあこの人はもしかしてここがこういった問題があるとか、ある程度推測することができます。たくさん練習を積み重ねることによってこの精度はどんどん上がってきます。
今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとして、これからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。